アガペーテレビをご覧の皆様、おはようございます。ニューホープ横浜の協力牧師をしています篠田正弘と言います。今日は詩式の18章の1節から13節を通して、今日教えられたことを皆さんとお分かちしたいと、そういうふうに思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
詩式18章1節から13節。その頃イスラエルには王がなかった。その頃ダン人の部族は自分たちの住む相続地を求めていた。イスラエルの諸部族の中にあって、相続地はその時まで彼らに割り当てられていなかったからである。そこでダン族は彼らの諸子族全体のうちから5人の者、ソルアとエシュタオルからの勇士たちを派遣して土地を偵察し調べることにした。それで彼らに言った。行ってあの地を調べなさい。彼らはエフライムの山地のミカの家に行って、そこで一夜を明かした。彼らはミカの家のそばに来、あのリビ人の若者の声に気づいた。そこでそこに立ち寄り彼に言った。誰があなたをここに連れてきたのですか？ここで何をしているのですか？ここに何の用事があるのですか？その若者は彼らに言った。ミカがカクカクのことを私にしてくれて、私を雇い、私は彼の妻子になったのです。彼らはその若者に言った。どうぞ神に伺ってください。私たちのしているこの旅が成功するかどうか知りたいのです。その妻子は彼らに言った。安心していきなさい。あなた方のしている旅は主が認めておられます。
今日は、詩式の18章の5節を選んでみました。彼らはその若者に言った。どうぞ神に伺ってください。私たちのしているこの旅が成功するかどうかを知りたいのです。というふうにありました。今日は改めて祈りの本質みたいな、ちょっとそういう言葉にしました。私たちのこう祈りって、皆さんどんな祈りをしているでしょうか。私たちがこう願っていることをこう神様にお願いするということが多くあるんじゃないかなと思います。この人を癒してくださいとか、こういうものが欲しいですとか、こうなるようにとか、そういう願いをいっぱいするんではないかなというふうに思うんです。そしてこの人たちもある意味では願っていました。私たちのしているこの旅が成功するかどうかを知りたいんですというふうに伺ったんですね。ここで私たちが本当に大切なのは、自分の人生が本当の意味で成功していくかどうか、その人生の成功とは何かということをもう一度明確にしていく必要があるかなと思ったんです。本当の人生の成功は神と共に歩むことです。そのことは皆さんもお分かりだと思いますけれども、でも神様と共に歩むということがどんなに素晴らしいことなのかということなんです。で、その時に神様と共に歩む時に、私たちはいつも思ってしまうことがあるんです。それは私の願いを聞いてくださいと祈ってしまうことなんです。私はこうなりたいです。私はこんなふうにお金持ちになりたいんです。こんなふうになれたらいいなとか、私はこういうふうにしたいんですとか、そういうふうな祈りをするんです。でも本当に私たちが人生の成功していくために必要なのは、神様が私に対して何と語りかけてくださっているのかということです。自分に語りかけてくださっていることが何なのかをしっかりと受け止めていくということがとても大事なんだということです。皆さんはどんな祈りをしているでしょうか。神様の声を聞こうとしているでしょうか。神様は私にどんなふうに語りかけていると、そういうふうに思って聖書を読んでいるでしょうか。私の人生の成功をしていくために、この人生は成功できると私は確信しています。それは神様と共に歩むことを選んでいるからです。もちろん普段の生活の中に神様がどこにいるのって思えるような出来事っていっぱいあると思います。怒り出してしまったりとか、そしてどっか逃げ出したりとか、いろんなことがそこにあるかもしれません。 でも神様がと共にいている生き方をすることが本当の意味での成功だと思います。そのためには神様が私に何て言ってるのかをもう一度聞く必要があるんだということです。そしてその時に私たちは安心して生きなさいってそういうふうに言われるんじゃないでしょうか。神様はいつも私たちに安心して生きなさいと言ってくださる。でも私たちの中にいつも逆のことが起こる。不安的な要素がいっぱい起こってくる。それはもしかすると私たちは神様に聞いてるんではなくて、もしかしたら自分の声やそして他の人の声を聞いてしまってるんじゃないかなと、そういうふうに思うんです。神様と共に歩む道であるならばあなたの人生は必ず成功するでしょうし、でも私が自分で決めた道を行こうとするときにそれは不安や恐れがいっぱいになるでしょう。私たちが本当に安心していくってそのことができるのは神と共に歩むことなんだということです。もう一度私たちにとっての祈りの大切さは神様が何て言ってるのかを聞くことです。そのためにデボーションがあるんです。何か問題があったときにデボーションで何か教えられたって聞いたことありますか？デボーションで教えられたことがある。今日デボーションで何て神様が語ってましたかって、これが私たちの日常生活の会話になったらどうでしょうか？とっても楽しくなるんです。だってもう神様がその問題を解決して安心して生きなさいって送り出してくださるからです。ところが多くの問題は神様に聞かないで他の人に聞くんです。そして他の人から解決を得ようとするんです。そしたら神様と違ったことを言うので不安になるんです。ちょっと口癖のように言ってほしいんですね。今日は神様は何て語ってましたか、デボーションを通して何て語ってましたか、問題を聞くときにデボーションを通して何て語ってましたか、これを聞いてみていただきたい。そうすると答えはそこにあります。デボーションしていなかったらもう一度あなた自身でデボーションしてみてください。そうすると神様がその人に直接答えをくれるからです。そしたら私たちは安心して生きなさいというその道に歩んでいくことができるんです。私たちの人生の本当に成功の旅路は神様に聞くってことなんです。すべての事柄を神様に聞くとその問題はすべて解決されているんだということ、私たちはそのことを確信して今日の一日も過ごしていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。希望のないこの地主よ憐れんでください、苦しみと痛みの中に主よ共にいてください、主を知らない民に主よ恵みをください、変わらない愛を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方、定価1600円、税別、小牧社出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。 ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。